お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。このように私たちが礼拝でき、共に御言葉を聞くこの時間を感謝します。ローマ書の難しいところの最後になるかもしれません。11章はとても意味深いところです。この11章の最後の部分を、最後のところを今日私たちに分かりやすく教えてください。聖霊様が私たち一人一人に語ってください。私は足りないところが多いですけれども、どうか私たちみんなが神様の恵みをいただくことができますように、最後までお導きください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。皆さんよく聞こえますか？
はい、よく聞こえ
ええ。
ます。
私、風邪が3週間前に風邪をひいたんですけど、おしゃべりですもん ですので、ずっとしゃべってるので、声が治らないんですよね。枯れちゃって。大丈夫ですか？ はい。今日はローマ書の11章、3箇所に行こう。11章がとても意味が深い内容なんで、1、2、3で分けてメッセージを用意して、今日が3回目の最後のところなんですね。一回目は、神様が残してくださった7000人、信仰を持っている人たちが、私たちの目には見えないんですけれども、神様が残してくださって、脈々と信仰が継承していく。それが一回目。で、二回目は、こういう絵でしたよね。こう。元の木からイスラエルが切り取られて、異邦人の枝が、死にかけていた枝がここに接ぎ木されるという、こういう内容でした。これが異邦人の枝なんですね。それで、不信仰に陥ったイスラエルがプンプンと怒ったりして、まあ、元の木から離れている状態。でも悔い改めたらまたこのように接ぎ木されますよという内容でした。覚えてますか？アナログですみません。AI が使えないので私は まあ絵で描きました。じゃ今日もいつものように一節ずつ丁寧に見ていきます。眠くならないように頑張ってください。25節をお願いします。私読みますね。私は新共同訳です。兄弟たち、自分を賢い者とうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。この御言葉の中に秘められた計画が出てきます。は何かこう、マジシャンが来てからこうやってね、わけわからない、もうなんか幻想的なものというふわーっとしたものだと思うかもしれませんが、聖書ははっきりとこのミステリーというのは神様の救いのご計画ということなんですね。これが非常に神秘的なものなのよと言ってるんです。それは何かというと、今頑なになっているイスラエルの人がすべて救われる。そして異邦人も救われる。全世界の人たちが救われるという計画です。 この御言葉は約に、2000年前から、2000年前に書かれましたね、ローマの時代に。でも2000年間、この御言葉が実行されていますね。今も全世界の異邦人が救われるために、多くの宣教師の方々が、それぞれの、方言で、例えば、パパニューギニアの方言とか、ブラジルのアマゾンの小さい部族のところまで行って、新約聖書を翻訳する。そういう宣教師もいるんですね。実際にいるんです、今も。で、それで福音を述べ伝えられていますね。このように異邦人の伝道が全部行われて、福音をみんな聞くことになると、次、イスラエルの民が救われる順序になるわけです。それでみんなが救われる。これは、25節と26節は皆さんがパズルをやると想像してみてくださいね。モナリザのパズルをもらったプレゼントで500ピースぐらいを毎日頑張ってやっています。はめて、毎日毎日。で、最後にモナリザの美しい瞳の一ピースを持っている状態。それがイスラエルだと想像したら、この瞳をさす、こうやって、はめる瞬間。これが25節と26節の約束。これが完成するときに救いが完成されるというご計画ですね。今私たちはこの時代を生きているんですね。2000年間、いろんなパズルのピースがはめられているように異邦人伝道が行われて、今はイスラエルが救われようとしている瞬間。イエス・キリストが最初、この世に来られた時に、羊飼いとかがこう目撃者になってましたよね。で、私たちがもうイエス・キリストの再臨を目撃する。そういう人たちになるかもしれません。ワクワクしますね。その完成、救いの完成はイエス・キリストが再臨するときに行われますから、もう、こうドキドキする瞬間なんですね。今の2024年はですね。何年かわかりませんが、後で神様しかわからないですけど、じゃあ26節と27節を続けて読みます。こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信仰を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。この御言葉は、イザヤ書59章20節から21節を引用しています。イザヤ書59章ですね。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者の元に来ると主は言われる。これは私が彼らと結ぶ契約である。と主は言われる。ここでシオンはですね、今のエルサレムを指しますが、ダビデ王の時代に攻め落とした要塞があったそうですね。そこには神殿があって、イスラエルの民はそこに神様がいると信じていました。そしてエルサレムから贖い主が来られるという予言ですが、これはイエス・キリストが来られたことによって、エルサレムで十字架につけられ、死んで三日目によみがえった。これによって、この御言葉が、予言が実現されたんです。そして、ヤコブという表現が出てきますけど、言葉が出てきますが、これはイスラエルの民を指しますね。神様は、イスラエルがイエス様を拒む罪を、悔い改めるときに救いを与えてくださいます。神様は不信仰のイスラエルが悔い改めるときに救うんだという、本当に希望に満ちた 約束ですね。ここで新しい契約という、これ新しい言葉は抜けてるんですが、契約という表現、これは新しい契約を言ってるんですね。この契約について、エレミア書31章31節から34節、4節に細かく出てきます。エレミア書31章31節から34節ですね。私が読みます。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。神様は契約してたのに、また新しい契約とおっしゃるんですね。それは何かというと、32節。この契約は、かつて私の、彼らの祖先の手を取って、エジプトの地から導き出した時に結んだものではない。これはですね、エジプトから、出エジプトから導き出されて、モーセに、立法を与えましたよね。そのモーセの立法とは違うんだという話ですね。なぜなら、私は彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。彼らはイスラエルなんですね。イスラエルがモーセの立法を破ったために新しい契約を用意したという内容です。これずっと聖書私は読んでいくんですけど、エレミア書。しかし来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである。じゃあ新しい契約という紹介ですね。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである。と主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を留めることはない。長かったんですけれども、この新しい契約は、イエス・キリストによって、信仰によって救われる。そういう、その契約を言っていますね。その契約によって全世界の人々がみんな神様のことを知る日が来るんだということです。そしてこの契約によって私たちは神様の民になるということです。難しかったですね。28節をお読みします。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。今イスラエルがイエス・キリストの福音を認めてない。それで神様とこう敵対している状態。それが私たち信仰者によっても敵対している状態ですよって。しかしイスラエルの民は神様に選ばれた民ですから愛されてるんですよという内容ですね。これは私たちローマ書の5章10節に私たち異邦人の状態も敵であったというそういう内容がありますよね。ローマ書5章10節、敵であった時でさえ巫女の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。私たちローマ書5章習ったんですけれども、私たちが救われる前は、神様と敵対していた。大変な状態でしたね。でもこの状態が今のイスラエルも神様と敵対している状態と教えているんです。29節をご覧ください。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。これ非常に今日大事なところです。神様の賜物、恵みと招き、招待は取り消されないもの。 キャンセルがない。延期もない。変更、延期というか変更がないということですね。私たちクリちゃんも、たまにですね、信仰生活が長い方でも、ちょっと勘違いするところがあって、私たちが悪いことをしたり、罪を犯したりとかですね、そういう時、神様に見捨てられたんじゃないかな。例えば、交通事故に、ね、あったりとか、病気になったり。ね、試験に落ちたり、就職試験とか大学の試験に落ちたり、離婚したくなかったのに離婚したり、そういう時に、いや、私のことを神様は忘れてるんじゃないかな、愛してないのかな、と、不安になる、そういうクリスチャンも多いわけですよ。でも、この御言葉は、神様はそういう方じゃないんだって教えてるんですよね。私たちはイエス・キリストを信じることによって天地創造の主である神様をお父さんと呼べるようになりました。これもまた復讐ですよ。ローマ書8章15節。お父さんっていう言葉が出ると、あ、ローマ書8章って思い出してくださいね。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ、父よと呼ぶのです。霊は聖霊様ですね。私たちは天地創造の神様をお父さん、父ちゃん、弟、親父、パパ、デディ、アッパ、アッパ韓国語です と呼べるようになりました。私たちが失敗しても、病気になっても、人に裏切られたことがあったとしても、聖霊様は私たちは父なる神様の子供だと毎日弁論してくださいます。地上のお父さんが冷たい方の場合、お父さんのイメージが悪いかもしれませんが、天のお父様はまたとても愛深い方なんです。愛深い神様は私たちをイエス・キリストを信じる恵みによって、そしてその恵みとお招きによって救ってくださいますね。私たちを一回救いに招いてくださった神様は、私たちの救いを変更したり、キャンセルしません。本当ですよ。これ迷っちゃダメですよ、皆さん。しばらく皆さんが教会を一年ぐらい欠席した。それでも神様は覚えていますよ。でも来週も来てくださいね、教会は。フィリピ人への手紙1章6節。フィリピ人への手紙1章6節。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までに、その技を成し遂げてくださると、私は確信しています。神様は皆さんを、信仰によって招いてくださって、救ってくださいました。その日から、イエス・キリストが来る日まで、皆さんの救いを完成しています。今も神様は一生懸命働いておられます。30節と31節をお読みします。あなた方は、かつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。私たち不従順でしたけれども、イスラエルが不従順であったために、私たちがその憐れみ、恵みを受けていますという内容ですね。31節、それと同じように、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって、 不従順になっていますが、それは彼ら自身も今、憐れみを受けるためなのです。イスラエルが今、不従順であるんですけれども、異邦人である私たちが憐れみを受けたように、イスラエルも憐れみを受ける、今、準備がされていますという内容ですね。これは先週、あ、先月、あ、前回で私たちが学んだように、接ぎ木、切り取られた枝が、その枝のところに接ぎ木される。で、切り取られたイスラエルがまた悔い改めたら接ぎ木される。そういう内容です。32節をご覧ください。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。私たちは、特に日本人の場合は、クリスチャン。私はこのお家で私だけクリスチャンという場合が多いですね。それで家族の救いのために祈っていますけれども、家族がなかなか教会にも遊びに来てくれない。悲しいなと思う。本当に私の家族と友人は救われるのかなって思ったりします。しかし、聖書は何というかというと、この不従順な状態、神様に不従順な状態、それは全ての人が憐れみを受けるためなんだという希望を教えてるんですね。神様は私たちの救いの門を開いてくださって、私たちと私たちの家族、友人たちね、誰でも救いに招いています。ヨハネの黙示録3章8節。ヨハネの黙示録3章8節。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。神様は私たちのからし種のような小さい信仰でも喜んでくださっていますね。それで、そしてその救いの門は開いています。誰でも信仰によって救われるということです。この恵みは計り知れない豊かな恵みですね。ついに使徒パウロは神様に賛美を捧げています。33節からです。33節から読んでみますね。パウロの賛美が始まりますね。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くすし、神の道を理解し尽くせよう。ああ、神様の知恵と知識は深いですね。神様の決めたことや道を極めようとしても人間は極められないでしょう。誰がこの先民イスラエルと神様に敵対していた不信仰の私たち異邦人たちが一緒に救われると想像したことでしょう。誰も想像しなかったでしょうね。神様の豊かな恵みを感謝します。これが33節ですね。で、34節。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であったであろうか。神様にこのような素晴らしいご計画があるとは誰も知らなかったでしょう。神様は人類の救いをご自分の自らの意思で行ってくださっています。救いは私たちの行いによるのではない。神様の愛によって完成されるのです。35節です。誰がまず主に与えて、その報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、 神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。万物は神様から出て生まれ、保たれ、神様に向かっています。神様はイエス・キリストを通して、この福音の秘められたご計画、福音を信じることによって全人類が救われる、その秘められたご計画を持っておられます。使徒パウロは神様であるイエス・キリストのことをこのようにまた説明しています。コロサイ人への手紙1章15節から17節。この箇所は素晴らしい箇所ですね、皆さん。コロサイ人への手紙1章ですね。15節から17節。イエス・キリストのことを、神様であることをここで使徒パウロが教えています。巫女は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも、地にあるものも、見えるものも、見えないものも、王座も主権も、支配も権威も、万物は巫女において作られたからです。つまり、万物は巫女によって、巫女のために作られました。巫女はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは巫女によって支えられています。また、巫女は、その体である教会の頭です。巫女は、初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうして、すべてのことにおいて、第一のものとなられたのです。この御言葉は、イエス・キリストが神様であることを、はっきりと証言していますね。ある日、大使が小学校の時のことでした。お母さん、ナイキのスニーカーが欲しいって言うんですね。2万円ぐらいするんですよ、ナイキのスニーカーの。私は高いから絶対買ってあげないと心決めました。大使、ナイキはね、高いは言わなかった、子供にね。ナイキよりナイスはどう？ ナイスってあるよ。そしたら大使が、いや、ナイスは本物じゃない。嫌だよ。って言うんですね。その日から親子と子供、親子の本物と偽物のバトルが始まりました。結局、我が家はいつも子供の勝ち。結局、本物が勝ちました。まあ、ナイキをね、何ヶ月後か買ってあげましたね。私たちの日常の成果、日常生活にも本物ははっきり存在しますね。まして、永遠の命に関わる生きるか死ぬかの問題、救いの問題に妥協はできません。聖書は教えています。イエス様を信じることによって救われるんですよって。ヨハネの福音書10章10節です。盗人が来るのは盗んだり、ほふたり、ほふたり。あ、ほ、ほふたり。日本語ちょっと ごめんなさいね。ほふったり、滅ぼしたりするためは他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため。しかも豊かに受けるためである。イエス・キリストは私たちの命を救うために来られました。そして豊かな命を与えてくださいます。ヨハネの福音書3章16節から18節ですね。神はその一人をお与えになった、一人子をお与えになったほどに、よう愛された、一人子を信じる者が、一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。イエス・キリストによって救われる、この秘められた御計画。これが私たちがそろそろ完成の時代に私たちが生きていますね。こんな感じで、いろんな国が救いの木に、ね、こう枝として、接ぎ木されています。インド、ロシア、イランとかですね、韓国もある、中国、日本。で、今はイスラエルがまだね、ちょっと接ぎ木されてないけど、イスラエルがこう、接ぎ木された時に、救いが完成されますね。で、神様の手がみんなを招いて、手を伸ばして待っている。こういう状態。この木何の木気になる木 名前も知らない木ですから、名前も知らない木になるでしょう。しかし私たちは知っています。その名は秘められた御計画。神様の救いの木なのです。この木何の木気になる木、見たこともない木ですから、この木はイエス様の再臨の時に見られますよ。替え歌でした。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。神様の救いのご計画は、私たちが想像ができないぐらい壮大なもので、神秘的なものです。異邦人の方々がすべて救われますように、そしてやがてイスラエルが救われますように、切にお祈りします。私たちが一人一人がイエス・キリストの深い愛に、もっともっと豊かな恵みによって祝福されますようにお祈りいたします。私たちの家族、友人がこの救いの中に招かれますようにお祈りいたします。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。